した、
毎週月曜日朝アップロードおしゃべりウォーズ、今週でエピソード48ですね。よろしくお願いします。
はい、お願いしますね。お願いしますよ、お願いしますよ。今日って、あ、今日ってじゃない、あれ行きましょうか、いつもの。びっくりした今。
はいはいはい。
びっくりしたびっくりした。はいはいはいはい。
じゃあ、はい、いつものお願いします。
はいはいはいはい、アメリカの星、小西です。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はいはいはいはい。うん、いやいやいやいや、はい。
日本の星、チャラムです。どうぞよろしくお願いします。
はいはいはいはいはい。
お願いします。
あのね、お願いします。今日ね、ちょっとどうしても聞きたかったんですけど、なんかチャムさん言ってましたよね。なんかフライドチキン、ケンタッキー、ちょっとフライングして食べたって言ってましたよね。
言ってました、言ってました。今日食べちゃいましたね。
ね。ですよね。それってやっぱりこのクリスマスシーズンのあの CM の効果ですか？
いや、関係ないですね。
あ、関係ないんかい。
いや、関係あるかもと思っちゃった今。
いや違う違う、なんかさ、あの CM になんかこう感化されてついつい頼んだのかなと思ったら、
いやでもほら、ご存知の通り、うちテレビないから、基本的に CM 流れないんですよね、
あ、そっか。
けど多分心の中で多分もうあれがもうなんていうの、ちっちゃい頃から流れてるから、潜在的になんか影響してるのかなって思ったりしよう、ちょっと思っちゃったよね。
いや多分さ、なんかさ、俺これ聞いてちょっと気になったけど、俺はさあんまりケンタッキー食べないからさ、どうやって食べるか、チキンだけ？
今日の僕が頼んだセットは、なんかスペシャルコンボみたいな、そんな名前のセットで、チキンが4個と。ポテトが2つと、
2つってどういうこと？
だからポテトが2つ入ってる。
フライドポテト？
そうそうそうそう。
が2パック入っちゃう？
2パック入って
る。ほうほうほうほうほう。
で、ビスケッツが2つ入って
る。それ1人前？
多分ね、2人で食べるやつだと
思う。そうやね、コンボやもんね。
だから、
チキンさ、俺さ、これで思ったわけさ、ケンタッキーフライドチキンってさ、唐揚げとはやっぱか、あの扱い違うからね。
違う。
だからさ、ケンタッキーフライドチキンに白飯って話じゃないの？
あ、そういう人もいるらしいけど、でもまあ、僕は違いましたね、今日は。
ビスケッツだが？
いや、ビスケッツをメインで食べないでしょ、別に。ビスケッツはデ
ザートだから。違う、何がメインだか、その中で言う。何
が、いやもうだから全員がメインです。だからチキンがメインです、
しかもさ、彩り考えてるけど、全部もしかして黄土色みたいな感じ？
そうなってるね。じゃあまあちょうどね、今半玉のレタスが冷蔵庫にあったから、ちょっとそれを切ってそれと一緒に、
そうよね、緑が欲しくなるよね。
はい、
いや、それがね、俺すごい謎だったってね。ケンタッキーフライドチキンってどういう組み合わせなのかなと思ったけど、やっぱ基本的にはポテトとビスケットだからね。すごいね、ビスケットが主食ってことやろ。
そうで、この間さ、ちょっとさ、面白い話聞いたんだけどさ。なんかちょっと学校に講義に行ったんですよ。
ちょっと待って、講義に行ったから、ね、今さ、なんか講義に講義講義に行ったって聞こえた。いやいやいや、学校に講義に行ったんですよ。
清いやつ、
動物的。
講義に行って、で、その後まあちょっと先生たちと話して、その先生が、なんかそこの学校の授業の一環で、なんかね、いろんなブランドの、その、シャネルとかグッチ、有名なブランドのリサーチグループでして、で、なんかそこがやりそうなメイク、ヘアメイクとか、 をあのそのグループで作るみたいな、例えばグッチをリサーチしたらグッチとかがやりそうなヘアメイクとかっていうのをグループで作って発表するみたいな、そういうまあちょっとこうイベントチックっていうのがあるんだけど、そこになんとねこうシャネル、グッチの他のねチームやってる中で一つのチームが小西翔っていう、ブランドを上げてきたらしいんですよ、最中
を。本当に今
本当に本当に
びっくりした、本当に今
そうそうそうそう、ジェダイ小西翔っていうブランドをリサーチしたいっていうのを第一希望で上げてきたので、
びっくりした、本当に今や。
そうそうそう、
しかもそれ生徒が決めて以外ね。
そうそう、生徒がそれを出してきたって言って、先生たちはみんなすごい困ったっつって。
そら困るの。
そうそうそう。
でも最悪のことにちゃんと却下されたからの。
いや多分ね却下されたっぽいね、なんか、うん、やっぱ他に比べて明らかにその資料がないっていう理由で却下された。
歴史がないきね、なんと。いやでもちょっと待って、すごいありがたい話だね、それ何ですか、ファッション
だから多分ヘアメイクだよね、
ヘアメイクだから。それすごいね、東京やろ、東京モードやろ。
いやいや、まあボーガン
すごい、
東京のボーガン、
東京ボーガン、こうね
ボーガン、そうなんですけど、話して
る
んですけど、
すごいね、ありがとうございますよね。
まあなんかね、まあ、
それは面白い、
面白い話もあったんですけど、早速コーナー行ってもよろしい
ですかね。ちょっとね、コーナー行く前にこれだけ言いまして、
はいはい、
今さ48回じゃん、でね、あの2週間後って50回放送じゃん、
はいはいはい、
なんとね、その回でね1周年ですよ。
すごいですよね、タイミングが。
で、だからさ 毎週続けれてないけど、何週間休んでるけど、1年で50回エピソードを作りってことよね。
だからうまくタイミング合わせたみたいな感じだよね、ちょいちょい休み。
そうね、だから
ちょいちょいっていうか、
まあ、ね、来、うん、ちょくちょく休んで50で、来年続けて100回。
そうだね、
ね、1年経ちますよってことでね、ちょっとなんか考えますわ、何するか。
確かにね、もうそうだよね、うん、だって50回近くもやってんのに、いまだにこのラジオを撮ってる環境のレベルよね、
うん
うん、だって今
低さ、ね、
あのジェダイ小西さんどこにいます、今どこで収録してます。
あ、
さえずりとか聞こえるけど、さえずりとかさ、電車の音とかさ、人のくしゃみとかさ、すごい聞こえる。
そうそうそう、あの路上です。
路上で
路上でギリギリ Wi-Fi がつながるところで収録してますよね。で、てか、つかそのさ理由がさ、うん、今さ他人の家におるやけどさ、うるさいきさ、俺の声が。
なるほど。
そう、俺の声がうるさすぎて外で大声を出そうじゃないかっていう収録方法。
うんうん、
そうだから、ちょっと僕が次家を見つかるまではしばらくこの雑音に付き合っていただいて。
まあそうですね、まあだからこのラジオのこうね、醍醐味っていうと申し訳ないんですけど、ちょいちょいそのジェダイ小西さんの声がちっちゃくなる現象がよくあるじゃないですか。
フォースがね、弱る
から
ね、
弱るからね、だからまあちょっと全力で声を出していただいて。
そうそうそうだよ、声はねめっちゃ発注だったよ、ただね、うん、そう電波のね、フォースのね、都合によりね、届かんときあるよね、そっちのね、惑星に。
ああ、そういうことね、ナブーにね。
そう、ナブーになかなか届かんきね。でも頑張りますよ。
はいはいはいはい。
うん、じゃあ、まあ1周年ってことで、うん、パラの皆さんも、僕的には過去の放送を振り返った、名場面みたいなのやりたいんで、なんかそういう意見を欲しいんですよ。うん、
ああ、なるほどね。
これの、
入れてほしい。
そう、これのこれが良かったって。
ああ、
そうそう、
過去のね。はいはいはいはい。
そう、だから改めてお便り先言いますけど、うん、おしゃべりウォーズ @gmail.com ですからね。皆様、はい、送ってください。
そのトップページに書いてますもんね、メールアドレスがね。
はいはい。はいはい。
ここに送って、本当にどなたでもいいんで、パダワンネームをつ、はい、 書いていただいて、その50回目の放送に向けて、はい、何か思い出残ってる回とか会話だったりっていうところをちょっとピックしていただいて、うん、なんかそこに対して意見とかそこに入れていただけたらと思います。
はい、はい、お願いしますね。
お願いします。
はいはい、
ということで、はい、早速コーナーに行きましょう。
はい、
読みますね。
はい、
パダワンからの通信
ありがとう。さあ、いつになってもいい声よね。
一年経っても
本当にいい声しちゃう。うん、一年経ってもいい声ですね。ということでね、早速いきますよ。うんうん、はい、パダワンネーム、うん、そんなことナイサさん。
おお、
はいはい。はい、ジェダイチャラメさん、小西さん、こんにちは。
こんにちは。こんにちは。
はい、なんか久しぶりですね。
うん、久しぶりのこんにちはですね。うん。
はい、はい、こんにちは。
うん、
ジェダイチャラメさん、小西さんは右利きですか、うん、それとも左利きですか。
うん、
ちなみに私は両利きです。
うん、
とのことですよ。
あああえ、丸って感じ。
丸
丸、
本当に丸。
なるほど、シンプルですね。
両利きです。うん、両利きです、丸って言ったよ。
なるほど。
しかも、うん、パダワンネーム、そんなことないさよね。もしかしたら、右利きじゃないかもしれない。
そういうことね。そういうことね。
両利きじゃないかもしれない。
うんうん、ないかもしれないけど。
そんなことないわけやけど、うんうん。そんなことないわけやけど。
なるほど。
うん、いいね。なんかさ、このメールの構図を見よって、一人でじわりすぎてさ。結局そんなことないのに両利きです丸って終えたのかなと思ったら、まあまあそんなこともないよねって思って、ちょっとなんか湧いたかいけど、自分のそうそうそうそうそう。ちなみに、ちなみに今週このパダワン通信のみでお送りしますからね。
あ、なるほど、これ一つだけで、はいはい、
これ一つ
今週でつな、うん、広げていこうということですね。
はい、だから聞いてますよ。うんうん、右利きですか左利きですか。私は両利きです、丸って言ってますよ。はいはいはい、どうですかね。
まずじゃあ純粋に答えを言いましょうかね。
うんうんうん、
私自体チャンネルは右利きでございます。
丸って感じですね。
はい。じゃあちょっと純粋に、じゃあ自体小西さん、うん、じゃあ右利きですか、うんうん、左利きですか。
行きましょうか。うん、はいはい、私ジェダイ小西は、うん、右利きです。
丸
丸。
なるほど。なんですけど、うん、俺僕でも今思ったんですけど、うんうんうん、この右利きですか左利きですかって質問ってあるじゃん。
うんうんうん、
これってさ、なんか聞かれた記憶ってあるじゃん、うん、ね。
はははは。
でもさ、うん、これ何の時に聞かれるの、右利きか左利きかっていう質問って何の時に聞くのこれ。
俺ね、うん、俺結構聞くがやけど、
なんかある
よ、あれ
タイミング。
でも右利きやっけ左利きやっけってなるタイミング
あるよね。
あの、僕そう、俺ねあれだけど、ハサミ貸してって言われた時にね、それ聞く、
うん、
まず。
え、じゃあどっちもいいじゃん。
え、ちょちょちょちょ、ほら、右利き用のハサミ、左利き用のハサミってあるじゃん。
ああ、なるほどね。
そうそう、だからシンプルに真面目な時に、なんか、あ、ハサミじゃあこれ使ってって言う時に、え、右利き左利きやっけっていうのは俺なんか流れで聞くがね。
お
ー、そう、業務的に。
なるほどね。
業務的に聞くやけど、そうそうそう、でも、あの、不意に、んってなる時があるがやけど、うん、えってなる時がある時に、あのね、たまにさ、ご飯の時だけさ、うん、あの右でさ、普段の鉛筆左とかそういう人おるじゃん、両利きの人。
ああ、はいはいはいはい、
わかる、うん、そういう人が周りにおった時に、うん、あれってなって全員のことがわからんなるかったね、うん、一人でもそういう人が周りにおったら、
うん、
ってなって、あれ俺なんか記憶が間違っちゃうかなと思ってみんなに聞き始める、俺これ。
うーん、
一人おるがってね、なんかね、なんか俺の中でこの人左利きって認識があって、 なんか、うん、あ左利きやきご飯食べるときになんか横並びやとこうスペースができるじゃんいっぱい。
はいはい
は
い。
俺はじゃあ右サイドに行って左利きの人は左サイドに乗った方がいいなとかなんか思いながらさ座ったときにさ、
うん、
ご飯のとき右かいみたいなない。
ないよ。
ないぐらいそんなあんま気にせんか。
気にしないね。気にしたことないわ。
本当俺なんか違和感感じるきさ、うん、なんかたまにそうやけどさなんか。無料でさ動画とか映画とか見るときさなんか著作権の問題でさ、うん、右左が逆転しちゅうやつとかあるじゃん。
うんうんうんうんうん。
字幕とか俺ねあれねちっちゃい著名人とかって顔が歪んでるのとかすごい違和感
あ違和感あんだ
あるある超ある
あるんだ。
そうだから自分の写真とかも右左逆にしたらもうなんかゾクゾクするうわなんか違うと思う。
へえー。
じゃあチャラミさん全くじゃあ気にならんがよね。
なんないね。だからその右利きか左利きかって質問をなんかちょいちょい聞かれたりとかそういう質問
それあれじゃない
記憶にあるんだけど
なんかさスポーツするときじゃない。
あーそうなのかな。
なんかさゴルフとかさ野球とかさ、
うん、
ボルダリングって関係ないですか右利き左利き
関係ないよ。
なんかさ
あなくないわなあなくないかもしんない。
なんかどっちの手から行くかとかあるの。
ああああああああなくないかもしれない。
そんなんじゃないかな。なんか
あ
でもさ、
うん、
あの生活においてさこの時は逆左使うとかない。
僕はないよね 100% ないよね。
もう絶対右
右だね。左を使おうなん
だ。じゃあさ
左ごときに任せることはない。
手つなぐときどっち。
あーそれも考えたことないね。
今ちょっと目閉じてみようか。
うんうんはい
瞳を閉じて。
うんはい
今そっとこう手を握りしめますよ。
うん
お相手のどっちの手で握りました。
右だね。
あーやっぱ右長いその時も
右だね。
そうか、もちろん携帯も右やもんね。
いやそうだね。ちょっと僕今気になってさあのなぜ右利きが基本的に多いじゃないですか、
うん、
なぜなのかっていうのをちょっと今調べたのパパッと。
いい MC ですね。
いい MC でしょ。ちょっとまあちょっと、
うん、
結構長い文章があったんだけど何がきっかけで右利きが多いのか、うん、まあてかもともとなんかすごい瓶の音すごいね。
なんか俺が間違ってさ、うん、落としてしまって階段から迷惑なやつ
すごいよね。はいはいはい。もともとね、
はいはいはい、
240万年前、の人間の先祖ですねは6割64だったみたいなんですよ比率が。右利きが6割、左利きが4割っていう、今で言うとさ、ね、今だと9割1割だって。91なんだって。だからだいぶ、この240万年で、右利きが増えたっていう結果が出てるらしいんですけど、じゃあなんでそう増えたのかっていうと、まあ、専門家によるとその原因は。
え、待って、ちょっと当てていい？
ああ、そうだね、当ててもらいましょうか。はいはいはい。
文字を書くようになったから。
あーでもね、違うんですけど。
ちょっと違うが、うんはいはい、
違うんですけど、なんか近い考え方的にはね、合ってると思う。そうだね。だからそういう何かをするようになったっていうのが。
音を奏でるようになった？音楽？
あーそれ素敵な理由ですね。
そうじゃないのか。
じゃないんですよ。まあだからさ、まず
こう、うん、
240年前で、うん、前っていうのはどういう生活をしてたかっていうと、
うん、
ホモハビリスの時代なんですよね。まず140万年前。だから
そっか
土人というか、そのなんかこう石とか使って、まだ裸の状態ですよね。猿と人間の間みたいなさ、
はいはいはい、
でこう狩猟をし始めるみたいなぐらいの頃の。先祖なんですけど、でそこから何をし始めていくかっていうとね、そこからね、まあじゃあ答えに行きますけど、狩りなんだそうです。 その原因は狩りって書いてあるんですよ。
はいはいはいはい。
ホモハビリスが狩りをし始めてから右利きが増えていくっていうことになってる
みたいで。そうね。だから道具を使わないかんなときが。
そこで、まあ、進化するについて、人は集団で生活をして狩りするようになったんだ、うん、獲物を追い詰めるため、うん、言葉が使われるようになったんだね。人間の脳には、うん、右脳と左脳があり、それぞれ主に右半身を左脳、左半身を右脳が動かしているんだ。で、左脳には言葉を話すときに使う、うん、言語脳があり、それが右利きの人が多い理由、うん、人はたくさん喋るにつれて、うん、左脳の言語のが、言語のっていう言葉があるんですね。言語のが発達、そうすると右手右足を使うのがどんどん上手くなっていく。その結果右利きが増えていったんだでって書いてあるんですよ。だから要は逆なんだよね。ここに書いてある通り、右半身が左脳で、左半身が右脳に関係しているってことで、で、その左脳っていうのが、あの言葉をしゃべる、そのなんか脳みそと直結しているところで、そのどんどん言葉をしゃべるにつれて、その左脳が活発になって、その影響で右半身が発達していくったっていうのが原因であるんだって。
だまあ要するにおしゃべりな人は確実に右利きで、
あ、そう、ね、そうかもしれないね。そうかもしれないね。
やろ、そうだね。
うんうんうんうん。
で、左利きの人の方がちょっと口数少なめ
だったら、まあ面白いね。
そうやね。ちょっとなんか身近なね、左利きの人パッと出てきたんだけど、確実に俺より喋らんよね。
そうだね。あのジェダイコエスさんもそうだね。右、うん、右利き代表にしておけば、まあ大体は喋らないからね。
そうよね、俺喋るもんね、うん、本当に喋る、ごめんなさいね。
いいいい。
でもまあ、あのそんなことない人さんに、ね、話戻るとですよ。
はいはいはい。
まあそうそう、彼女は両利きなわけですよ。
うんうんうん
うん。まあそんなことないと思いますけどね。
いや、
けれど両利きなんですけど、両利きってね、すごいよね。でも
すごいすごい、
なんか
繊細な感じがする
ね。そう、なんかさ、どっちかって言ったらさ、あのほらカニで例えるとさ、うん、俺らはさ、片手だけクソでかいタイプの種類ね。
ああ、
不気味な、不気味なやつで、そんなことない人さんはさ、うん、すごい綺麗に育ったなんかロブスターって感じよね。均等に。
そうね、
うん、だからなんか今ね、なんか両利きの人を考えたんだけど、うん、すごい洗練されたヨガのポーズとかしそう。もうなんか比重がさ、もう均一な感じ、うん、
均等になってるからってことね。
そうそうそうそう、俺だって常になんかタッチューだけで体歪んじゃいけない、肩が斜めやもん。
なるほどなるほどね。それに対してってことをね。ただまあ、そうそう、言っておりますよ、そんなことないって。
そんなことないですよね。
そんなことないって言ってます
よ。そうよね。まあだからこの中の真相はちょっと闇に包ませていただいて、
はいはい、
早速ね、あの次のコーナー移りましょうよ。
まあちょっと話をまとめると、その質問の開始としては、ジダイちゃんの目は右利きで、ジダイ君氏は右利きでございます、うん、ということでよろしいでしょうか。
丸ということですね。はい、はい、そういうことでございました。ありがとうございますね、
はい、
なんかさ、やっぱこういうさ、あのなんてことないお便りいいよね。
うん、広げやすいよね、逆にね。
あとやっぱチャラメさん、そのね、あの、うん、うんちく玉手箱みたいなのが開く瞬間でもあるよね。これはまずいぞっつってね。この内容じゃまずいぞってなって、一応ね、なんか聞いててためになるコーナーに関わってくるよね。
なるほど。あ、まあね、うんうんうんうん
うん、
まあ、で逆にこういうのだと、僕らの知らない分野が出てくるじゃないですか、情報が。
うんうんうん、
だからまあそれはそれ楽しいですよね。
そう、うんうん、だから狩りは右利きに任せてって感じだね。
そうですね。
とりあえず、
はい、
じゃあ次のコーナーに。ありがとうね。はいはいはいはい、行きましょう。
はい、行きます。ジェダイコエスの兵糧記。
かね、すごい久しぶりやね。久しぶりね、ごめんなさい、なんかファッションのこと喋りますとか、ここ最近全く喋れてない
ですね。喋ってないですね。
うん、本当に申し訳ない。でもね、ついに来ましたよ。うん、最近ですね、はい、なんか僕ら言ったら20代じゃないですか。
はい、
だから、まあなんか、10代の頃に服飾に入ってって考えると、まあ世に出て5年目ぐらいですよね、きっと。業界に入って、はい、うんうん、業界に入って5人目って感じで、とりあえずなんか若手の中の若手じゃないですか、
うんうんうん、
でなんか最近このなんかその僕らの1個前の世代っていうんですか、の人たちの、日本のデザイナーさんたち の、 なんか話を耳にするんですよ、僕やっぱり。わかりますか？例えばの話ですけど、洋治、はい、さんとか一生さんとかってもう何個違うんですかね、50歳ぐらい違いますからね、年が。
まあ50歳ぐらいですね、違いますね。
そうですよね、だから5つジェネレーションが違うって感じですよね、感覚で言ったら。
はい、はい、
なんか僕らの一つ上のジェネレーションの人たちのお話をよく聞くんですけど、チャイムさんやっぱ東京にいてなんか聞きます？
でも僕もあんま聞かない。そのだから僕らの、うん、上の世代のデザイナーさんの話とかを聞く、あんま聞かないんだよね、
うん、
僕自身もあんまそういうところにいないから、自分が。
うんと、はい、なんかさ、さ最近耳にしたなんかファッション大賞みたいなのさ、毎日しな何か忘れた、
毎日ファッション大賞、うんうん、
そうそうそう、アンリアレージ森永さん受賞しましたみたいな。
あ、まあそういうのは ね、なんかこうニュースサイトとかで出てくるから、ね、期待しますよ ね、
なんかそう、なんかさ、なんかアンリアレージってさ、俺らがさザ専門の時のさ、うん、なんかすごいさ実験的な服作りのデザイナーって感じせんかった？
そうね、してました。
ね、
なんか東京代表するデザイナーさんって感じ
ね、なんかさ、おーすごい、なんか面白い服作るみたいな、こんな服作ってみたいみたいな、なんか憧れやったよね。そんなことない？
いや、そうでしょ。
そうですよね、
うん、
で、なんかさ、なんかそんな感じでさ、おってさ、なんか俺の時ってフェノメノンとかあったじゃん。
あったあったあった
あったよね。でさ、フェノメノンがなくなったとか、なんかそんな話もあってさ、うん、俺ね、忘れもせんがけど、僕ら学生の時にクリスチャン・ダナって出てきましたよね。
出てきた、
出てきたよね。俺ね、忘れれないけどさ、うん、メンズのすごいハイヒールでランウェイしたよね。
あー、ハイヒールだったか、うん、なんかしたね、うん、あの
羽ついたよね。で、それでさ、羽がついてさ、すごいさ、シリアスですごいかっこいい感じのやつでさ、うん、なんかメンズの男の子かくってなんかコケかけるみたいなさ、
うんうんうんうん、
でそれをなんか俺すごい今でも忘れられないけどさ、そうそう、でさ、クリスチャン・ダダがなんかパリコレに出たとかなんだかんだっていう話も出てきてさ、うん、でこの度ブランド閉じますと、
うんうんうんうん、
記事も目にしたんですけど、やっぱりね、僕らがこうやって社会にさ出て伸び伸び伸びって感じの時にやっぱりね、いろんなこと起きてますよね、上の世代の人たちも、
うんうんうんうん、
なんか僕なんかこのニュースを見るたびに、はい、新鮮だった自分たちの無邪気な学生の頃の憧れの人たちと、なんとなく同じ土俵には立ってないですけど、同じ空間に飛び出てきて、なんかこう、なんていうかな、現実っていう部分もなんかこう直にこう感じるようになってきたっていう実感をするんですよ、最近。わかります？なんかさ、
うんうん、
学生の時ってそんなこと考えんじゃん。例えばさ、株主がどうだとかさ、
はいはいはい、
で受賞しましてグランプリ取りましたとか、ウォーとかなるけどさ、うん、なんかどういう風な経営でどこ の、 あの土地にあの拠点を移動してとかさ、なんかそんな細かいとこまでなんかピンとこんじゃん。
うんうんうんうん、
どういう風にブランドが成り立っちゅうのかとかさ、
はいはいはい、
なんかそういう面でさ、自分らもこのね、5、6年でだいぶなんか見方が変わったなっていうのがあるんですけど、
うん、
僕らの時東京が、メルセデス・ベンツだったじゃないですか。
そうだね、うん、
ね、メルセデス・ベンツ東京ファッションウィーク、うん、で、うん、その次アマゾンでしたよね。
アマゾンだとね、短かったけど。
ですよね。で、うん、今年から楽天になりましたね。
ねえ、コロコロコロコロ変わりてきてるよね、今ね。
すごいよね。なんかさ、どういう話って感じだよね、未だにそこに関しては。なんで、
いやだから、いや単純にでも本当にうまくいってないんだと思いますよ。
あとさ、まあ、でっかいスポンサーの名前が頭にくる感じの名があると思う。
いやてか、まあそれはでもスポンサーがないと東京やっていけないからってことですね。単純に
だから、
はい、産業として
国のサポートとかもないって感じもね、
全くないとは言い切れないと思うけど、あのまだまだ、うん、他にやっぱパリコレとかに比べてまだまだだからっていうことだと思うんですけど ね、
楽天東京ファッションウィークってすごい響きよね。
そうだね。だからまあこういう話をしてしまうと、そのなんか業界の盛り下がりだったりみたいな形でいろいろ影響されちゃうから、多分あまり記事にもされたりもしないと思うけど、確実に東コレっていうものはどんどんどんどんこう熱が今下がってる状態だとは思いますね。
まあそうよね、
はい、
俺だって本当にぶっちゃけ東コレがついていけてなかったかって、留学来てから何が起きてるのか、
うん、
でそんな特にですよ、あの、うん、僕ユニクロの奨学金でパーソンズ行ったんですけど、
はいはいはい、
あのそのね歴代のね1代目と2代目のね、うん、ランドロードやってる良平川西さんと、うん、2代目の高三郎やってる赤坂高三郎さんの対談記事がファッションスナップで上がったんですよ。
まああのあれですよね、2人が、今回の東京コレクションで賞に出して、それに対するインタビューみたいな形ですね。
そうそうそうそう、はいはいはい、ニューヨークベースなんですけど、僕もすごいお世話になってるんですけど、うん、その2人が合同っていうことで2人一緒にブランドでランウェイ出したんですよ、東コレで。
うんうんうんうんうん、
そう、その2人が語る東京都ファッションの今っていう記事なんですけど、
はいはいはい、
ジャムさん読みました？
読んだ読んだ、読みましたよ。
なんかさ、
うん、
なんかまあ、海外から、まあ、言ったら海外からベースを移したわけではないんですよ。海外からショーをしに帰ってきたっていう流れなんですけど、
はいはいはい、
どのようにして2人がショーに至ったのか、どのようにしてショーを作り上げたのかってことを書いてるんですけど、あの、まあ、2人はロンドンのセントマーチンの同級生なんですよ、
うんうん、
僕ねこのエピソード大好きなんですけど、あのね、記者の人がね、かなりあの2人はロンドンのセントラルセントマーチンの同級生ですが、その頃から交流はあったんですかっていうあの質問に対して、
うん、
で両平さんはね、全然下手したら嫌いというか絡むタイミングがなかったと、
はいはいはい
はい、で赤坂の高三郎さんはジャンルが違いすぎたからね笑いと、で両平さんがセントマーの卒業コレクションで、うん、僕がゴミを固めたような服を作って、赤坂コーピック君が僕の後だったんですよ、うん、同じ会場で順番に40人のショーを見せるので、前の人がやらかすと次に響く。ショーの後コーピック君が僕のところに来て、僕のショーにもゴミが落ちてたんだよねって嫌みったらしく言われましたとかさ、なんかさ2人の関係性がすごいさ物語っちゃうね。同じ学校におったら同じ日本人やけど、ジャンル違いすぎて絡むこともなくですよ、
はいはいはいはい、
あのすごいアブストラクトでアバンギャルドな服を作ってた、まあ、自分でゴミのような服を作ってた川西さんに対して、
うん、
であの高三郎さんはすごいテーラリングなんですよ、メンズの、
はいはいはい、
すごい綺麗なものづくりをしてて、その良平さんのランウェイの後に僕のところにも君のゴミが落ちてたんだよねって、うん、いや見たらしく言われましたってさ、なんかさこんなとこから初めて4年間一緒に喋ったこともなくてね、
うんうんうん、
で共にユニクロの奨学金で2年間大学行ってさ、うん、合同賞で東京に帰ってきてやるってさ、なんかすごいさ、やっぱファッションって青春感じ。
まあね、そうだね。
ね、なんかさ、あの俺この記事ずっと読めてもらうけどさ、なんでファッションって楽しいのかなって思った時にさ、
うん、
なんかさ永遠の甲子園って感じじゃん、ランウェイのために。
うんうんうんうんうん、
なんかねこの服はさ、なんか例えばさ、良平さんはさ自分の服がうるさくてなんかエンターテインメント焼き、高三郎さんに全部会場のセッティングは任せたと、
はいはいはい、
で、なんか太鼓があったりとか、あの、枯山水がな、あの、飾られちゃったりとかする日本風のセット、
うん、
に対して、そういうなんていうか、あの、日本のさ、古典的な美、
はいはいはい、
みたいなものを愛する幸三郎のスタイル、バーサス、昔の原宿とかのさ、ストリートのカルチャー、
うん、
日本のカルチャーを愛した両陛下西のミックス、におけるグレートシティ東京っていう今回のショーなんですけど、
うんうんうんうんうんうん、
なんかさあの、うん、2人はなんか違った背景で日本に影響を受けて、うん、日本のファッションが好きだったってなったけど勉強しに行ったのがいきなりロンドンっていうね、
うんうんうんうん、
それをさ俺なんかなんとなくこれ読みながら考えたわけどさ10代の時にだよ自分が、
はいはい、
ファッションファッション勉強したいなと思って外国によし行こうって気分になるのすごくない？
すごいね。なんかね
絶対でも僕絶対出ていけんだけど、
うん、なんかねでもこの記事を読んでこの2人のなんかね、うん、初期の過ごし方とか今の人間性とか見ると僕とジェダイ小西の、うん、あの2人はちょっとね、うん、逆なの、うん、僕からするとこの2人って、うん、あのあっち側サイドっていうか、だから僕らと違う方向でいて、っていうのが例えばね、うん、カニちゃんとかはあれだよね、うん、田舎育ちだよね。
そうそうそう。
とかだよね。で、そこで多分その田舎で、あの、なんかそこに閉鎖感を感じて、東京のカルチャーとかに憧れて、うん、こうファッションを見たり見ていった人なんですよ。ね。
うんうん、
だからそういったところがクールでかっこいいって。で、多分、赤坂さんも、そこには、うん埼玉だっけの方で、だから僕らからすると割とその東京らしいところを、なんていうの憧れて育ってる、人たちなんですよ。でも対して、チャラメとジェダイ小西さんって田舎じゃないですか僕らもね。で僕らって多分田舎で満足してたと育ち方してると思うんだよね。そこの田舎の中で閉鎖感を特に感じず田舎のその環境にすごく満足してだから東京とか、海外に出てはいるんだけどそこに対して別に、なんだろうねアンチテーゼっていうなんていうの、すごくその自分たちがいた場所に対してなんかこう、マイナスなイメージじゃないですか、ちっちゃいな窮屈だなってすごい感じ今も感じてないと思う、
感じてないね
っていうのがすごいあってなんかそこのなんかね育ち方とか、好きなものの仕入れ方取り入れ方の成長の仕方が、
うん、
なんかやっぱ二分割した時に分かれてるのにすごい感じただからすごい、
うんうんうん、
あの彼らがなんか僕からしたら彼らと2人とも同じものに対していけてるって感じてると思うんですよ。ストリートカルチャーの音楽だったり、
うんうん、
あの日本の映画のなんかスタイルとか、
うんうん、
でも多分僕とか時代に来る人って多分そういうのにあんまりかっこいいってならない、うん
ならんがってる、俺分からんがってね。
分かる分かる分かる、僕もそう。
あれね、そう、これ、あの、今の話、絶対この2人この大事に聞いてないんで、まあなんか、あの、ね、躊躇することなんて言いますけど、
はい、
僕ね、分かんないですよね。あの、一緒のね、歴代一緒だから、かかるタイミングとかあるけど、この音楽とか、このカルチャーとかって、年がそんなに離れてるわけじゃないんですよね。ピンとこないんですよね。おああみたいな、まあもちろん共通して分かる時ありますよ。なんか日本の美学とかの話だったら確かにかっこいいなとかっていろんなことあるんですけど、なんかねあのね原宿ファッションに俺かっこいいと思ったことあんまないきた、
うんうん、
その原宿のストリートないがってねなんか面白いなって思って思うけどなんかそうかって感じよね。
なんかなんかね都会的なイメージがすごいですよ。そこにはあんまりなくて、うん、でもなんかメンズの東京のデザイナーってすごくおそういう出方する人多いじゃないですか。アンダーカバーとか
多い
アンダーカバーもそうだし、うん、あとここの記事でも上がってたよね。なんだっけ なんかブランド名も上がってたよね、
ナンバーナインとか
ナンバーナインとかそうそうそうそう、もう東京を代表するまあ、大御所のデザイナー
藤原博さんとかね、
そうそうそうそうとかもそうじゃないですか、うん、だからなんか結局僕はこの2人って東京なんだなっていうのをすごい特に感じる逆
に。
うん、そうよね。で、俺がさ、このさ、ニューヨークから帰ってきましたってことさ、この記事読むとさ、なんか帰る場所に帰ったよね、感じするよね。
うん、僕はすごいそう
思う。なんかさ、でさ、俺さ、この記事で一番好きなのがさ、テーマがさ、映画の狂気の桜、見たことあります？窪塚洋介主演の。あ、見たことないがや、ちょっと見てほしい。めっちゃかっこいい映画なかったね。で、今回のテーマが狂気の桜にしちゃう。あのしましたって言うとさ、もうね、それ言われたら超しっくりくるがって、なんかあの時代の戻り方とかさ、うんうん、なんかさ今さ東京でさ、東京ってかも世界的にそうかもしれないけど、なんかさ髪型がさメンズのすごいさ昔に戻ってない、うん、なんかウルフみたいなさ、はい、襟足残して伸ばしてさ、そうそう、なんかちょっとさ、そうそう、若い子さちょっと昔のさあの世代の髪型のトレンドにの戻りよや、なんかサングラスの形とかそうやしさ、そうそう、そういうのがね、がっつりね、感じれるかったね、狂気の桜って、なんか、うんうんうん、なんかちょっと、イケたヤンキーと、みたいな、なんか大人たちの、みたいな、なんかそういう感じなんやけど、なんかさ、赤坂さんってすごい真面目な人なんやけど、冗談を言うがやけどさ、うん、なんかこの二人がこの投稿に対して乗り気じゃなかったみたいな話をここに出るがやけどさ、その時にさ、その幸三郎さんがさ、俺たち桜にされてんじゃねえよな、で映画のセリフを冗談で言って、そっからなら狂気の桜でいいんじゃねえってなって、それが決まって、はい、あのバンバンバンってことが決まってショーになりましたってくだりあるやけどさ、やっぱさそれでも思うやけどさ、あのコピさんでそういうなんか冗談急に言ってきたりするやけどさ、うんうんうんうん、最終的にさこういう大きなイベントするときってさ、こういうノリとか冗談ってすごい大切よねって思うからね、なんかわかる、なんかさ結局最終的にうわどうかなかなとか言うけどさ、結局なんかそういう冗談で盛り上がってさ、やっぱこれって楽しいんじゃないっていうその感覚、うんうん、最後の最後の大切なことを決める時の、
はい、
なんかそういうあのなんかこうラフな感じ、うん、みたいなのもなんか赤裸々にここに出しちょって、俺すごいね、やっぱそういうのに共感したよね、なんかこれが多分、ね、うん、多分さこれがさ真面目に日本ですっごい真面目に真面目にここまで上り詰めてきちゃったら、こんな話ね表に出さんと思ってね、
はいはいは
いはい、なんか出しづらいじゃん、うんうん、でこれはなんか飲み会の時だけであの喋る話みたいな、
はいはいはい、
なんかさこういうのが公式のさ、なんかあのと今の東京の橋を語るってところに出てくるところとかもね、俺このインタビューほんと好きなんだけど、なんか自分らがさファッション東京で学んできたじゃん、
うん、
でそれで俺いろいろ考えたけど、俺らがもし未だにファッションの学生やとしたらね、東京の、
はいはいはい、
すごい夢あると思う、この記事読んだら初めて、
そうだね、
そうだね、すっごい夢あるよね、だってさ外国で勉強してさ、大学院に行ってさ、ベースニューヨークでさ東京にノリで帰ってきてさ、ランウェイやってさ、
うん、
でさそれでもってさモデルのキャスティングとかすごいじゃんこれ、
はいはい、
なんか近所のラーメン屋の常連のおじさんが歩いたりとかさ、亮平さんなるであの海苔が入りまくっちゅうがけどさ、なんかそれでもって過去の同級生じゃん、憧れるよね、自分学生やったら、
夢があるよね、
ね、同級生とさ俺らもいつかこんな風になんか海苔でファッションショーしようぜみたいなさ感じになるよね、でその後さ二人でドーバーストリートマーケットのさあのインスタレーションしてさ、いろいろと夢あるよね、
そうね、
だからさあの俺もさなんか自分のさあの年の近い人がさ、うん、あの成長すると同時に自分らも年とさ経歴重ねていくじゃん、
はい、
だからやっぱりなんか不意なタイミングでさ新鮮な心で忘れようなって思うがけどさ、これ見て改めて感じたんで、初心忘れちゃダメやなと思って、
なるほど、はいはい、
そう近いなって思う存在の人が羽ばたきるのってやっぱりさ、うん、あのこの年になったらなんかちょっと当たり前になってくるけどさ、冷静になるとね、何もなかった自分らの10代のなんかさあのジャケット一生懸命縫い方覚える自分らにとってはさ、うん、こんな夢のある話ないよね、
そうね、そうだよね、
そうだからね、だからダダが亡くなりましたとかさ、バーニーズニューヨークが倒産しましたとかあるじゃん、
はいはい、
そういうのもさなんかシビアな話になってくるけどさ、
う
やっぱここのさなんか憧れから突っ走ってあの走り抜けるこの感じ、
あのファッションがこう夢があるみたいなね。
そうだからね、俺ねこの記事読んで思ったら若者の心に響けって思ったよね。
なるほど、
うん、やっぱりね学生はこういうところね、あのこういうことからあの刺激いっぱいもらってね、やる気もりもりでやってほしいよね。なんか怒りか分からんけど、なんかその野望とさやる気には満ちたものづくりをしてほしいよね。
そうだね、この人たちを追い越せみたいなくらいの気分でね、うん、
そうなんかね肩の力を抜いてね、なんかちょっとねスンってしたようなね、かっこつけたものづくりじゃなくてこうね熱い魂ゴリゴリのものづくりとかもうやってほしいよね。
うんうんうん
うん、ね、だからこれを見て俺もちょっと闘争心燃えたんですよって話。
なるほどな、
そうだからこの記事は本当にね好きなんですよ。でね、良平さんがすごいね微笑ましく笑ってるんですけどね、ちょうどね青色の服着てドラえもんにしか見えないですね。
そうだよね。
、うん、すっごいね鮮やかなね青のね服着があってね、
てかまあ2人ともキャラクターがすごいですよね。キャラクター
すごいよね、
すごい、うん、いやだからこれもブランド、ね、デザイナーっぽい、うん、なんか昔からの
うん、
なんか、
う
ん、なんて言うんだろうね、90年代とかのもうなんかデザイナーズとか、まあ、80年代、90年代とかのなんかもうデザイナーズって言って、うん、もうデザイナーが矢面に立って目立ってみたいな、うん、そういうちょっと匂いもすごいして、うん、なんかにそういった意味ではちょっと日本人デザイナーってあんまり今ない感じがしてたから、なんかどちらかというとこう、しとやかなイメージのデザイナーさんが多いかなって思ってたから、
うん、いいよね、なんかさ味でチューやね、りょうへいさんドラちゃんにしてねやな。さあ結果はこれが言いたかったんですよ、りょうへいさんがドラえもんにそっくりですという、というお話でした。
はい、ありがとうございます。
はい、ということでね、僕らも頑張りましょうね。
頑張りましょう。まあそうだね、最初こうクリションダダの話をしたんですけど、そうとちょっとね倒産というか、うん、解散するっていうニュースがあったんで、うんということで、まあね、うん、僕からしたらちょっとすごいね、なんかチーム解散してでまた新しいね事業を始めるみたいなおっしゃってるので、それはなんかすごい僕からしたらね、うん、身勝手だなとかすごい思っちゃうんですよね。僕はなんかやっぱりものすごいチームでしたいから、うんうん、一生もって考えたいなと思うんだけど、うん、なんかねそういった意味でちょっと悲しいニュースになりつつ、うん、まあ、こういう風に僕らの世代の人たちがまだまだ頑張ってる人たちもいるっていうことでね、うん、まあ、今回はそういった話を届けられたと思うんですけど、うん、
はい、ありがとうございますね。
はい、ありがとうございます。ということでいつもの中で締めていきましょう、ね、
はい、行きましょう。
はい、ジェダイコルシの占い、
はい、はい、ありがとうね、うん、はい、今週の1位は獅子座、いちご大福です。それでは皆様良い週間を。
そうか、美味しいよね、好き好き、
美味しいよね、はい、いちごですよ、いちご入りでお願いしますね。